時事ネタオンタイムと9月22日月曜日夜は7時半を回りました。月曜日の担当は高橋でお届けいたしております。笹崎さんのコーナーの中でそんなグッズに関連する方がゲストに来ていらっしゃるようですね。では早速ここからは笹崎さんにお渡ししてみましょう。よろしくお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんばんは。今ですね、名前を呼んでいただきました笹崎です。月曜不定期にですね、お伝えしております、このインタビュートークなんですけれども、今日は先ほどね、あのディレクターの元井さんがお話しいただきましたように、素敵なゲストをお招きしております。まず最初にお名前ご紹介いたします。本日のゲストです、株式会社誉れ屋の取締役社長江差文康さんです。こんばんは。
こんばんは、は
い、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
誉れ屋さん、先ほどね、あのキャッチフレーズをお伺いしたところ、地元のスポーツを応援する方を応援する会社ですということで、まあ、笑顔でね、あの微笑んでいらっしゃったんですけれども、最近はやっぱりこうスポーツ関係の染め物っていうとちょっと違うかもしれないんですけれども、そういったところがやっぱり非常に広がってる感じでしょうか。
そうですね、あの、はい、楽天でもベガルタでも、はい、ET ナイダーズでも、はい、旗を振って、あのチームを応援するっていうのが一般的になってきておりますね。その旗を制作させていただいております。
あ、そういうのもされてるんですね。あの私はこう太白区が長いんですけれども、よくあのバス停でね、あの今はないと思うんですけれども、船町、バス停船町ですよ ね、
そうですね、
はい、船町のバス停で乗る、こう降りようと思うと、そうすると誉れ屋選考場前ですっていう話があって、今ちょっと会社のお名前はね、誉れ屋さんということなんですけれども、あの染め物をしていて、私は結構名前をよく存じ上げてる感じがするんですが。
そうですね、あの、はい、まあ、年配の方には佐々木さんに申し訳ないんですけども、あの認知度は高いんですけども、若い人にもっと知っていただければなと思ってます、はいはい、それで地元のプロスポーツの応援幕、旗、はい、そういうものをたくさん作っておりまして、ベガルタ関係の、はい、サポーターの方にはずいぶん認知度が上がってるんじゃないかなとは思っております。
ベガルタ関係のね、あの具体的に今日いろいろお持ちいただいてるんですけども、ちょっとラジオの方には見えないんですが、これは応援する方のタオルでしょうか。
そうですね、応援のタオルでございますね、
はい、
それと一番はあのやっぱりゴール裏で振ってる大旗、3メーターの4メーターっていう大きい旗なんですけども、
はい、
あの旗は大部分がうちで作らせていただいております。
そうなんですか、大旗ってこうやって
そうですね、あのゴール裏で仙台旗族っていう方たちがいらっしゃるんで
旗族ですか、
その方たちが、うん、はい、あのルールを決めて旗を振っております。
その旗もあの誉れ屋さんで作ってらっしゃる。
そうですね、お作りいただいております。
あ、そうなんですね、とはあの地元のスポーツっていうと、他にも AT ナイナーズさんとか、と、
そうですね、
はい、
AT ナイナーズさんの応援にジンギスカンを歌って手ぬぐいを振ってるんですけど、
こうやって、
はい、あの手ぬぐいもうちで作らせていただいております。
すごいですね、本当にじゃあもう今とってもスポーツに関連するお仕事が増えてるっていう感じですね。
そうですね、あの高校さんですとか中国さんで、あの、はい、応援には必ず幕が必要ですよね。
体育館にこう、横にこう頑張れ、ね、何こうみたいな。
あと高校では PR 兼ねて、はい、あの誰々選手が東北大会で出ました、インターハイ出場しました、そういうあの横断幕も多数ご注文いただいてますけどね、はい、
そうなんですか、うん、なかなかそこがつながらないけれども、そういうふうに言われるとものすごく目にしますよね。
そうですね、あの、はい、学校の前に割りに行くといろんな選手名を入れたやつですとか、はい、クラブ名を入れたやつが多いですよね。
あのこうインターハイに行ったりするとなんとかさんおめでとうみたいな、ね、ああいうのもそうなんですか。
ああいうのも作らせていただいてます。
本当ですか、じゃあ私たちの気がつかないところで、実はあの誉れ屋さんのなんでしょう、商品じゃおかしいですけどもね、
まあ、応援グッズですね。
応援グッズですかすみません、応援グッズを日々見かけているということになるんですよね。
そうですね、
今日はあのパンフレットもお持ちいただいてるんですけれども、こちらにパンフレット、こちらのパンフレットにあるのは反転、ハッピー、のれん、 もともと私のイメージっていうのはこちらだったんですけれど、今あの江差さんの話を伺うと、なんかこうとっても元気のある、本当にね、応援グッズの方に行ってるんだなっていう気がします。
基本的に会社の方針としては内入れ染め物、
内入れ、はい、
あの生地ですね、生地に内入れをしてお使いいただけるものは何でもやっております。
何でもやるんですか？手ぬぐいとか、
手ぬぐいとかタオルとか、はい、あと一番身近なところでは、あの上りですね、日にその辺の道路にもありますし、お祭りの時の祭りと入ってありますし、はい、あと何々神社と入ってるやつが、あのお祭りの時神社の鳥居の前に高いやつありますよね、
あのこう両側にこう竹か何かで、
ね、そうですね、あの昔はあの杉の丸太を使ってたんですけど、
あそうなんですか、
それで作ってる上り、大上り、あの紙に巻くなんですけども、
はい、
そういうのも作らせていただいてます。あ
そうだったんです ね、あのちょっとこの今ここにね、つけ麺って書いてあるんですけれどそういう、こう中華屋さんみたいなのもなんですか？
そうですね、あの個人商店からご注文で1枚からお作りしてます、
はいはい、あそうですか。これは上りっていうですね、
上りですね、
名前でこう L 字型のこう、今だとこうプラスチックの何かにこう、
ですから上りっていうのは昔の、 あの戦いの時、はい、あの足軽が背中に背負ってますね、はいはい、あれは目印になるわけですね、あの、
はい、
敵と味方を見分ける目印ですよね。
あ
それで一番目立つものっていうことで上りを使ったんじゃないでしょうかね。
なるほど、あの風に揺れると本当に確かに目立ちますしね、じゃあ私たちが普段目にしてる、よくあの夏になると冷やし中華とか、つけ麺ここにありますけどね、そういったの もう全部あの誉屋さんの応援グッズ、今度はお店の応援グッズということになるんですね、本当に広いところでいろいろご活躍されてるということです。ではあの後半は今度はね、今ご注文が多い流れとか品物とか、そういったものに関してのお話を伺いたいと思います。では、この辺で曲をお願いいたします。はい、お送りした曲は鬼塚千尋でアワソンゴでした。では、後半なんですけれども、最近あのご注文が増えている、まあ、お品物があるということをさっき伺ったんですけれども、それについてよろしいですか？
そうですね、はい、今あの5月に仙台って言った青葉祭りがございまして、
はい、
青葉祭りにはスズメ踊りが皆さん踊られると思うんですけれども、
はい、
あの団体さんのマズラっていう名前がついて、マズラって呼んでるんですけども、
はい、
その中の団体さんからのご注文で、
はい、
反転を作るのが多くなっておりますね。
あの踊りのチームですよね。
そうですね、
じゃあその団体さんごとにご注文いただいて、デザインするところから、
そうですね、デザインのご相談から乗らせていただきまして、
は
い、あのデザインを出してご注文いただくっていうふうな形ですね。
あやっぱりいろいろ皆さんどの辺を気にされてご依頼されるんでしょうか？
そうですね、
はい、
あのまあ、デザインもそうですけれども、最終的には、はい、あの色がもっと鮮やかな色、もっと綺麗な色っていう微妙な表現なのでちょっと染めや流しのところもあるんですけどね。
そうなんですか、うん、あの見本はこうあると思うんですけど、その通りにもならない、ね、あの
見本帳、色見本帳がございまして、
はい、
その何番の色で染めてくれって言われるんですけども、
はい、
ちょっとあの見本帳よりも染めますとちょっと明るくなったりしますので、
あ
のカラーチップでちょっと小さいやつはちょっと暗いもんですから、あの最初のイメージ的に違うんだなっていうような形になる場合もありますので、はい、
あそうなんですか。
見本で作る最初はそういうあの色に、うん、あの思い込みの多いお客様に対しては、
はい、
ちょっと最初に染めさせていただいてこの色でいいですかって確認する場合もございますね。
完成品を一つ、そこサンプルで作って、ということですね、じゃあそれで違うっていう場合もやっぱりあるんですか？
そうですね、そうするともう少し濃くしてくるの、明るくしてくるのっていうのありますので、
その場合は、ね、
サンプルでお作りすればやっぱりサンプル代がかかりますからね。
あそうか、
ちょっとお値段が高くなるっていうのもあるんですけどね。
なるほど。 傾向として流行りの色とかってあるんですか。まあ斑点なのであんまり色々ではないと思うんですけど、
まあ鮮やかな色が多くなってきておりますね。
鮮やか、
それにいろんな色、一色、昔は1色か2色だったんですけども、今は3色4色使うのが結構多くなってきておりますね。
ああそうなんですか。1色っていうのはこう 白抜き
です。白抜きですね、白抜きであとは赤を入れたりっていうのが多かったんですけども、白は生地の色ですから、色には含めませんので。それで昔は紺に白抜きの一色だったんですけどね、
イメージがありますよね。
藍染めっていうのはそういう形で、藍に白抜きだけだったんです、今はいろんな色で真田色、昔の藍染めっていうのは、何回も染めると藍色になるんですよ。ですから最初染めて、空気と酸化させると薄朝になりまして、2回染めると朝木になって、3回染めると花田色になって、4回染めると藍染めっていうふうな呼び名が全部違うんですよね。
じゃあ色のこうサイド明度もそれで違うんですか。
それで違うんです。
そこに行く手前でもう商品になっちゃうのもある。
そうですね。ですから薄い色でよければっていう、昔の藍染めでしたらね、あるんですけどね、まあいろんな色ありますから、いろんな色で染めさせていただきますけども。
深いですねやはりね、じゃあ今はこう青葉祭りを見たら誉屋さんを思い出せばいいわけですね。
そうしていただけるとありがたいですね
じゃあぜひそうさせていただきます、はい、最後になりますけれども、ここにですね、これ前掛け生地って言うんですか。
そうですね、酒造メーカーさん、日本酒ですね、日本酒の酒造メーカーさんが、お酒の名前を入れて作ってた誉掛けっていう生地なんですけど、
酒屋さんがねこう前掛けしてらっしゃる、こう頑丈な布の、
震災の時ちょっと3月11日震災ありまして、3月中ほとんど仕事が受注がなかったんです、うちの仕事は受注して生産させていただく仕事なもんですから、やっぱり何かお客さんの安否なり被害なり、そういうものを、お聞きしなくちゃいけないなと、確認しなくちゃいけないなっていう時、何か持っていくものと思って、頑張ろう東北っていう名を入れをして、お客さんのところに持って上がったんです。
これね、本当に酒屋さんのねこう前だれっていうか、こう前掛けに頑張ろう東北ってこう抜いてあって、ファイト東北って書いてあるんですよね、これお配りしたんですか。
そうですね、うちでご注文いただいたお客様のところにお持ちして、これして頑張ってくださいっていう意味も込めて作らせていただきました
感激しますよね、これわざわざ持ってきてくださったら、
そうすると1枚で持って上がったもんですから、やっぱりあれ欲しいっていうことで、10枚持ってきてくれの20枚持ってきてくれのっていうことでご注文上がりまして、最終的には2000枚ぐらいお作りしましたから、
ね、そうなんですか、じゃあ多分みんながこれを見て何かこう感じるものがあったんじゃないですかね。これ素敵ですよね、すごく頑張ろう東北。今はこれないんですか。もう
全部お配りしてしまった、多少はございますけれども、おいでいただければある程度、お分けすることはできますけど。
そうなんですね、とっても素敵なね、舞い掛けでいいんですよね。
そうですね、舞い掛けと申します。
舞い掛け、掘って半分の方です、ですか、やっぱり染め物屋さんですから、いろいろこう用語とか古い言葉もたくさん分かってないとなかなか ね、お話が、できないかもしれないですね。
政宗が1600年に仙台城を築きまして、1611年に仙台の町が城が出来上がったっていうことだったもんですから、やっぱりその時慶長11年の仙台を宮城沖の大津波あったんですね。ちょうど400年前に
津波があったんですね、
ですから政宗は内陸部だったんですけど、沿岸部は全部津波で亡くなったっていう、歴史上の一線があるんですよね。
じゃあその時からこう何かこう古い歴史とこう染め物の関わりっていうのはこうあるわけですよね。
その時政宗が米沢から、職人を連れてきまして、北染島地っ っていうの今の学院の入り口の多摩地のあたりなんですけども、
はい、
あの辺に武士の染め物を染める北染島地ってのがありまして、
はい、
南の方に、はい、あの綿の一般庶民のものを染める、
はい、
南染島地っていうのができたんです。
目的が違ったんですか、ね、同じ染め師でも、
ですから明治になってあの武家が廃れた時、
はい、
あの北染め地が邪魔で、あの廃れて南染め島地の一般庶民の染め工場が残ったっていうことですね。
それがまあ誉屋さん、うん、ということではないですか。
ないですけどもあの、はい、歴史としてそういう南染め島地近辺に染め屋 が残ってるっていうことですね。
そうなんですね、うん、あの南船町ね、南染め島地からこうちょっと近いです
しね。そうですね、
はい、ちょっとのちょっと先に、
うん、
あのあそこを
六号堀ですね。
六号堀ね、そういったところもやっぱり地形的に関係が、
六号堀、七号堀が、七号堀ですね、あの南染め島地は。
あ、そうなんですか、やっぱりあの伝統的なお仕事をされてると歴史にも詳しくないとこうダメなんだなって今思いました。普段いろんなところでお話しされてるんでしょうかね。うん、
多少歴史的なものも好きなもんですから、
はい、そうなんですか、読んでますからね。じゃあ今度そういったね、いつかまた機会があれば、うん、そういったお話もぜひ、私も歴史好きなので、
そうですね、
話を伺いたいと思います。
政宗の町づくりの歴史、ちょっと、はい、本なんかで読んでる程度ですけどね、
ぜひ教えてください。じゃあまたお会いするの楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、本日のゲストは株式会社誉屋の取締役社長江差文康さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、江差さんのお話も仙台の歴史にもつながる、貴重なお話でしたね。あのプロスポーツ、仙台プロスポーツ非常に盛んですけれども、それを陰で支えている会社ということでもね、皆さん知っていただければいいかななんていうふうにも思います。ぜひ、中学校高校あたりではですね、大会で頑張ると応援旗が掲げられますね。その応援旗、誉屋さんでしっかり染めてもらった応援旗、学校の前に飾られるとまた力が入るんじゃないでしょうか。ぜひね、そんな目でいろんな、まあ、あの伝統的なものを見ていただくっていうのも一つじゃないかななんていうふうにも思います。街中ちょっと気になったところがあったら少しね、そんな目でまた見てみたいななんて思っています。さしさん、今日はありがとうございました。それではまた来週、私とはお耳にかかります。明日は郡陽一さんです。